コリントの信徒の手紙の4章の14節からでありますけれども、今日は特に20節の御言葉、神の国は言葉ではなく力にあるのですから、この神の国は言葉ではなく力にあるという御言葉をよく心に留めることができるように、ここから恵みを本当に改めて受けていくことができるように学びたいと願っております。コリントの教会は繰り返し申し上げておりますように、いつの間にかキリストにしっかりとつながるということよりも、キリストのことを教える者たちに自らがつながって、それで確かな歩みができるかのような、そのようなところへと迷い込んでおりました。私はアポロにつく、私はパウロにつく、私はケファに、これはどのような時にも起きがちな、人が集まる時起きがちなことでありますけれども、ここに根本的な課題があるのだということを丁寧に解き明かしながら、どこにもう一度立ち返らなければならないか、言葉を尽くしております。使徒パウロという人が改めて自分自身が福音に預かっていますから、どこが福音において問題なのか、それを自らの身をも通して鋭く見分けながら歩んでいった人であることを、改めてこのコリントの信徒の手紙の1章から4章の短い部分でも私たちは確認できると思います。キリストに本当にしっかりとつながるしかないということですね。一言で言えば、実際パウロ自身がキリストにつながること以外で、本当に自分が弱いものであること、足らないものであることを本当に覚えさせられながら、でもキリストにしっかりとつながるからこそあなた方にこの福音を告げた、これを改めてこの1章から4章までのところで語っております。2章の3節を見ますと、そちらに行った時私は衰弱していて恐れに取りつかれ、ひどく不安でした。私の言葉も私の宣教も知恵にあふれた言葉によらず、霊と力の証明によるものでした。それはあなた方が人の知恵によってではなく、神の力によって信じるようになるためでした。しっかりと本当に神様とつながって、その神様の力によって信じるようになるためでした。神の国は言葉ではなく力にあるのですから、というこの力とは、これは人間の力ではなくて、キリストイエスを通して本当に福音が伝える通りの、キリストイエスを通して神様としっかりと結びつくから、生ずるところも、また与えられるところも力であります。これがいかに絶大なものであるかを彼自身が味わい、そしてまたそこにしっかりとつながって力を持って歩むように、それを改めて問うているのであります。14節からのところを改めて見てまいりますと、こうあります。こんなことを書くのはあなた方に恥をかかせるためではなく、愛する自分の子供として諭すためなのです。まあ、とても彼らに対する皮肉のようなことも語りながらですね、とにかくキリストに立ち返るように、とにかく神様にしっかりとつながるように諭しましたので、それはあなた方に対して皮肉を言っているのではなくて、皮肉を言ってあなた方を恥ずかしめるためではなくて、愛する自分の子供として諭すためなのです。キリストに導く養育係があなた方に1万人いたとしても、父親が大勢いるわけではない。福音を通しキリストイエスにおいて、 私があなた方を設けたのです。まあ、取りようによってはとても問題のある言葉であります。自分が彼らを産んだのだ、本当に設けたのだ。これはある意味でこう人間の分を超えたことを、使徒といえどもですね、その分を超えたことを語っているかのようにも聞こえます。聖霊によらなければ誰もイエスを死ということはできない。これはパウロ自身が教えたことです。また人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。人が新たに神様をキリストイエスを信じ仰ぎながら見るということは聖霊の御業によってしか、どこから来てどこへ行くのか、その音は聞くけれども、それがどこから来てどこへ行くのか誰も知ることができず、定めることができない聖霊の御業によってしか、この新たな魂の再生、もう一度神様に対して生き返るということは起きないものでありますけれども、それははっきりと聖書が教えていることなのに、ここではパウロが自分の分を超えてですね、私があなた方を産んだのだ。まあよく注意しなければパウロは自分の分を超えてとても傲慢なことを語っているのではないかと受け取られかねない言葉です。しかし改めてキリストイエスにおいてとあります。キリストイエスにおいて、本当に自分自身もキリストにしっかりとつながらなければ何もできないものであって、キリストにつながるからこそ今こうして語りもし働いてもいるものである。実際行き詰まっても行き詰まらず、倒れそうだけれども倒れず、そのようなものとして歩んでいるのは取りも直さず自分自身の知恵や力ではなくて、本当にキリストイエスにおいて神にしっかりとつながっているから、キリストにつながり、そして神につながっているから、その絶大な力によって生かされているから、これはもうパウロ自身の現実です。そしてあなた方も私と同じように、私と同じようにそういうふうに生きるように私が産んだのだと言っているんですね。この設けたという言葉の本当に生き生きとした中身に注目したいと思います。養育係というのは、これは教育者ということです。教育して教育してあなた方を導く者たち、それは1万人いるかもしれないけれども、たとえ1万人いたとしても、私があなた方に決定的なこととして伝えたこと、そして決定的なこととして私がキリストにイエスにおいて用いられて、そしてあなた方に生じたことですね。あなた方が神の力によって新たに生まれたものとして神様を信じるようになった、この一点です。この一点に改めて立ち返るように。実際この命の力であります。実際命があるから今までパウロは悩まなかったようなことで悩んでみたりですね、悲しんでみたり、いろいろなことがあるわけであります。かつて彼がキリストイエスも知らずにですね、そうしてファリサイ派の一員、立法の義については落ちどころのないもの、火の打ちどころのないものとして歩んでいたときには、悲しみもせず落ち込みもせず、また落胆もしないような事柄で、今は改めてキリストイエスにおいて神様にしっかりとつながって命を受けるものになったものですから、キリストイエスにおいてとことん神様の前にへり下って神の力を求めなければどうにもならないものになったものですから、以前には恐れなかったようなことも恐れたり不安に思ったり、また悩んだり、そういうふうな姿であります。でも同時に神様に対して生き返ったものだからこそ、同時にそこから新たに神の力を得て立ち上がって歩んでいく、そういうパウロの姿があります。実際ですね、これは朝の礼拝でも確認いたしましたけれども、そのような キリストイエスにつながればこそ、またキリストイエスにおいて神につながればこそ、このパウロがいろいろなことで苦しんだとしても、現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。まあ、このようにですね、先にあるものを見ながら現在において満ち足りる。こういうことがこう生じているわけですね。神様が昨日も今日も底知れに確かなお方であるから、神様は御言葉において約束されたこと、示されたこと、それを先に見ながら、それを見るときに、将来私たちに表されるはずの栄光に比べると、現在の苦しみは取るに足らないと思います。まあ、このようにさえ神様に信頼を置いて、神様の大きな御業を見てですね、その中で自分の様々な苦しみや悩みを軽んずることができるほど、大きな神様の救いの御業の中、ご計画の中に身を置いております。悩むことがないわけではない、苦しむことがないわけではない、辛くないわけではない。だけども、それを超えて見るべきものを、神様を恐れるものだったら、当然これを見るべきものですね。でも、それを見るような知恵も力も生まれながらの人間にはないのだけれども、またそこでくじけてしまうのが本当に人間の現実ですけれども、でもキリストイエスにおいて、キリストイエスにしっかりとつながって、神様にしっかりとつながって、その恵みを受けているからこそそのように見ます。まあ、とてもこれは際立ったパウロの本当に神様から受けている恵みの姿でありますけれども、これは聖書の御言葉のあらゆるところにおいて、私たちはキリストイエスにおいて神様にこうしっかりともしつながることができたらですね、繰り返し繰り返し神の口から出る一つ一つの言葉によってですね、力を得て息を吹き返しながら歩み出すことと思うんですね。まあそういう意味で養育係が1万人いたとしても、いろいろと新しいことを教えてくれたり、またいろいろとこれは良いことだと思うことを教えてくれる者がいたとしても、最も根本的なところ、神様にキリストイエスにおいてしっかりとつながるというこの一点、これは私があなた方の父親として、神様がそのように私を用いてですね、海の苦しみをさせ、そしてあなた方にこの福音に生きるということがもたらされたのだと、こう語っております。16節はこう続きます。そこであなた方に勧めます。私に習うものになりなさい。私に習うものになりなさい。これは私に習うものとなりなさいというのは、私が歩んでいる道にあなた方も歩むように、この道に歩むように、私が歩んでいる道にあなた方も歩むように。その道とは何かといえば、彼自身が語っている通りですね。私の言葉も私の宣教も知恵にあふれた言葉によらず、霊と力の証明によるものでした。それはあなた方が人の知恵によってではなく、神の力によって信じるようになるためでした。パウルが神様から今キリストイエスにおいて生かされて歩んでいるように、あなた方もまた歩むように、これであります。まあ、とても単純な一点であります。これなくしてコリントの信徒たちの福音を信じる歩みは始まらなかったことと思いますが、まあ、人間の罪、固くなった弱さは歩み出して進むんではなくて、歩み出して迷ってしまう。だからもう一度根本のところに戻って、また歩みを本当に正しながら悔い改めて福音を信じなさいですね。福 救いがいつでもこのような悔い改めて信じることを私たちに求めています。私たちの信仰生活がですね、いつ悔い改めたのかなというふうなですね、何を最近悔い改めたのかな、こういうふうなものであるならば、それは光である神様との交わり、本当に乏しくなっているのではないか、吟味してみても良いのではないかなと思います。実際悔い改めは決して悲しいことではなく、この一点、本当にキリストイエスにおいてあなた方が設けられる、本当にあなた方の神を信じる、いつ呼び求めても近くにおられる神様との歩み、そしてまたいろいろなことで迷うかもしれないけれども行くべき道を示される神様との交わりが始まった最初の一点ですね、そこに立ち返らせることでありますから、喜ばしいものでもあります。また死を信ずる者としての本当の誇りにもう一度立ち返らせる、いろいろなことで私たちは自分を恥じたり、また悲しんだり、またつまらないもののように思ったりしますけれども、そこに立ち返れば、これは本当に改めて神様の御前で何を誇らなければならないか、何を悲しまなければならないか、これがもう一度はっきりする一点であります。そこであなた方に勧めます。私に習うものになりなさい。手元をそちらに使わしたのはこのことのためです。彼は私の愛する子で主において忠実なものであり、至るところのすべての教会で私が教えている通りにキリストイエスに結ばれた私の生き方、この生き方をというのは道をということです。私が歩んでいる道を、イエスキリストという道です。その道のどこを切ってもですね、キリストというお方がはっきりとするような道です。そしてそのお方を悔い改めて信じるパウロがそこにいるような道です。この道をあなた方に思い起こさせることでしょう。私がもう一度あなた方のところへ行くようなことはないと見て高ぶっている者がいるそうです。しかし主の御心であれば、ここもまた心留めておきたいと思います。主の御心であれば、主から離れて何かができるなどとは思っていません。主の御心であれば、すぐにでもあなた方のところに行こう。主の御心であれば、この主の御心であればに何が含まれていくか具体的には私も分かりません。行こうと思っても健康が妨げたり、行こうと思ってもいろいろな事柄があって妨げられたり、あるいは行こうと思いつつも今は行かない方がいいと彼が判断するか、聖霊がそのようにどのような仕方で彼に示して主の御心ではないということを今示しているかは具体的には分かりません。でもこのことだけははっきりしています。主の御心であれば、主の御心のもとにあくまでへり下って道を歩もうとしている、このコリントの信徒たちに対する関わりにおいてもですね、これだけの手紙を書いているんですから、手っ取り早く自分が言ってですね、いろいろとこう悟したいとか、いろいろなことを本当に教えたいとか、こういう思いに本当に深く駆り立てられていたかもしれません。だけどもそれをとどめて手元を使わして、それだけでもまだ足りなくて、このような手紙を書いて、まあそのような運びによって私たちは改めてこのコリントの信徒への手紙というものを見る恵みに預かっているわけでありますが、主のおとり計らいです。主の御心であればすぐにでもあなた方のところに行こう。そして高ぶっている人たちの言葉ではなく力を見せてもらおう。神の国は言葉ではなく力にあるのですから。この力というのはもう一度繰り返しになりますが、神様にキリストイエスにおいて、キリストイエスにおいて神様にしっかりとつながることにおいて、そこから生じてくる力です。彼らと論争しようと言っているわけではありません。彼らとまた自分たちの生活のどっちが神様の御前で立派であるか、そのようなことを比べ合おうと言っているわけではありません。彼らがそのように 誇っている誇りがどこから出ているのか、その出どころを本当に改めて確認しようと言っているのであります。言葉ではなく力、彼らの言葉は養育係から教育する者たち、教える者たちからあっちから取ったりこっちから取ったりして、そのようにしている言葉であるならば、その時はどんなに良いように見えても力がありません。続かない。本当に一番根本のところにつながって、そこにつながった仕方で出てくるものであるならば、自分が捨てようと思っても捨てることができない。自分が離れようと思っても離れることができない。また反対に、その言葉自体が、そこから出てくる力自体が働きかけて、本当に私を立たせる、歩ませる。こういう力であります。神様から出てくるものですから。人から出てくるものは一時的であっても、神様から出てくるものですから、私たちが自由勝手にすることができない。その力自体が働きかけて私たちを生かす。まあ、ブドウの例えでイエス様が語られたように、私を離れてあなた方は何もできない。でも私につながっているなら必ず実を結ぶ。こういう力です。ある意味ではとても穏やかな力でありますけれども、どのような事柄にも決してくじけない力です。神の国は言葉ではなく力にあるのですから。改めてキリストイエスにおいて神様にしっかりとつながる、そこから得られる力がどれほどのものであるのか、改めてここから覚えたいと思います。その力を得ずに私たちの歩みはありません。お祈りいたしましょう。恵み深い全能の父なる神様、私たちはしばしば弱さ愚かさを味わうものでありますけれども、それを通して改めて私たちが持つべき力とは何であるのか、求めるべき力とは何であるのか、改めて立ち返るべきところへ立ち返らせていただけることを感謝いたします。どうぞ主よ、本当に神の国、それを仰いだときに、また神のご支配に預かったときに、倒れそうだが倒れず、くじけそうだがくじけず、望みがないように見えてもなお望みを抱いて歩み続けた、そのような主の民の姿を思います。どうか私たちも、そのような恵みを受けた民の歩みに連なるものでありますように、改めて、そのような歩みのいかに素晴らしいものであるかを思い起こさせてください。そして、悔い改めて、福音を信じ、今日、また、喜びを持って、感謝を持って、祈りを持って、ここから歩み出させてください。御手に委ね、感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の286番です。